じゃあ、ちょうど半分の6番です。で、意味を問うエクササイズを、やってってください、その次に。で、意味を問うっていうのは、要するにっていう側面があります。で、全体像を見つけ出す行為と言ってもいいです。で、日常の、様々なところで以下の質問をしてですね、湧き上がるものを分析してください。で、ここで大事なのは、一番大事なのは、意味を問った後に、どんなものが湧き上がってくるかを見るっていう、このなんか、自分で観察する意識をちょっと持ってください。それが結構大事です。で、例えば、そうですね、何でもいいんですけど、例えば自分にとって、例えば好きなものからやったらいいと思います。自分にとって、例えば、チョコレートが好きだとしますよね。チョコレートが意味するものは、自分にとってチョコレートが意味するものは何か。いろいろ考えてほしいんですけど。で、その後に、まあ、チョコレートが、ね、で、チョコレートの真の意味とは何なのか。チョコレートはここにある意味とは。考えます。わかります。ちょっとニヤってしたんですけど、じゃあちょっとなんかないですか？なんか自分でパッと考えるもの、好きなもの。ああ、ドラムにしましょうか。ドラムやりますよね。ドラムが意味するものとはって。
意味するもの。
そう。ドラムが意味するもの。単なるドラムじゃない。ドラムは単なる叩いたら音が鳴る道具ですよね。って言われたらちょっと嫌でしょ？ただ叩いた音が鳴るおもちゃって言われたら。
おもちゃではないですけどね。
楽器。それは鳴るでしょうって、空気振動するし。そうじゃないじゃないですか。自分にとって何か意味があるわけですね。それ何だろうって考えてほしいですね。
まあ、なんか気もリズムとかいうのを生まれることでこう気持ちよくなれるもんやなと思います。
なるほど。で、ドラムが意味するものとはって言った時、そういうふうに考えたわけだけど、今自分はそういうのがこう思い浮かんだ時にどんな感触だったかって考えるんですね。ドラムはリズムを作り出して気持ちよくなるものだった。あ、自分は気持ちよくなるためにドラムをやってたのかみたいな。ちょっと発見じゃないですか。なんとなく。で、ドラムが意味するところはって。じゃあリズムを叩き出すことは意味することはって。人生だとかね、わかんないですけど。で、ドラムの真の意味とはって考えるわけです。ドラムの真の意味とはあったら、別にその時音楽のこと、音楽の中での位置づけに換算してもいいし、自分においての位置づけでもいいし、ドラムの真の意味とはみたいな。なんかいろいろバーッと思い浮かびません？
なんとなくそのぼんやりですね。
で、一個に絞らなくていいんです、それは。だから複数出てくることが大事で、ああ、じゃあ音楽っていうフェーズにおいてはこうだ、自分にとってはこうだ、他人にとってはそうだ、隣人にとってはうるさいもんだとかね。 いいんです。そうやって意味っていうのは、そうやってやると、意味っていうのは無数に存在してつながりの中にあるってことがちょっとだけ分かります。で、さらにここにドラムがある意味とはって、なんでこんなところにあるんだろうみたいなね。ここにあることによって何かいいことあるのかとか。で、今はそういうドラムっていう、そういう物質でやりましたけど、もっと別のものでやってほしいんです。もうちょっと抽象度の高いもの。マーケティングが意味するものとは、マーケティングの真の意味とはとか、マーケティングがここにある意味とは、マーケティングが存在する意味とは何なのかとか。原始時代はなかったわけですよ、マーケティング。なんでマーケティングここにあるの？マーケティングが存在したってことは、より大衆、多くの人と情報交換、コミュニケーションが可能になったからここにあるんだよね、考えると、あれって情報交換、コミュニケーションってマーケティングにおいてものすごい大事なファクターじゃないみたいな。とか、マーケティングがあるってことは顧客がいるってことだよねとか、あれ顧客いないぞ、マーケティングできないじゃんみたいなね。そういうふうにこういろいろこう通ってみる。で、通って出てきて湧き上がってくるものをちょっと分析してみる。ちょっと難しいですけど、まあやってみてください。結構これは難易度が高いです。ですね。で、こんな感じでやっていくということです。 で、7番目です、演技エクササイズですね。演技っていうのはですね、まあ仏教用語ですけど、まあつながりのことを指します。まあ僕らの脳の構造がそうなんですけど、脳っていうのはネットワークで情報を記憶してるんですね。だから猫っていうのを記憶する1個の細胞があって、猫専用にその細胞を記憶されるわけじゃなくて、猫見た時にいっぱいいろんな細胞が反応して、その細胞のネットワークが分かって反応することによって猫って認識してるわけですね。そういう脳の構造のせいか知らないですけど、なんでか分かんないですけど、とにかく物事は全部関連性でしか僕らは認識できないんですね。で、実は自分自身もその関連性の中でしか定義ができないんですよね。まあ、こういうことが演技っていうわけですけど、まあ、つまりですよ、つながりを感じるエクササイズですね。でもう一つの目の前のものからありとあらゆるものにつながっていくっていうことをちょっと感じるエクササイズをしてもらいます。じゃあですね、目の前のあるもの一つ選んでいくと、何でもいいです。あそこにレッドブルのカンカンありますよね。どうやってこう、どういう理由でここにあるかを詳しく考えていく。あのレッドブルなんでここにあるんですかって言ったら、ね、今日僕が持ってきたからですよね、ここに買って、はい、であれなんで僕が買ったんだろうって考えてほしいです。
元気を出す
ため、元気出すためですよね。授業、学校で授業した後音声取ってるから疲れたなっていうのがあるんで、元気出すぞっていうので買ったわけですよね。でもあれはじゃあどこにあったのかなって想像して、答えは正解はないんで、まあコンビニだなと、セブンイレブンにあるなって、じゃあセブンイレブンのあそこに置いてあるとしたら、棚に置いてあるときにどっからあれ持ってきたんだろう、誰が持ってきたんだろうって考えてもらえる。ならセブンイレブンの車だなって言って、でそこからどういう方向につながっててもいいです。セブンイレブンの車は誰が作ったんだろうに言ってもいいし、でそこからじゃあ例えばセブンイレブンがの車で運んできたとしたら、その、まあ、ずっとレッドブルにフォーカスしていくと、それがこうセブンイレブンのこうなんか工場倉庫があって、でそこに来る前にはどこにいて、でレッドブルの会社に行ってて、でレッドブルの会社で作られる時に前にはどうしてたんだったら、アルミニウムのカンカンだから、こう昭和電工って会社でなんか印刷したのかなとか言って、昭和電工のところに来たアルミニウムはどっから来たかって言ったら中国で採掘したのかなとか、で掘ってるってことは掘ってるところに、そこに掘ってそこにアルミニウムあるってことはとか言ったら、地球が生まれた頃まで行くじゃないですかそんな感じにすると、で途中途中でさらにもうちょっと戻ってくると、そういやこのデザインした人は一体何を見てデザインしたんだろうとか、スペインの会社かなとかね、あスペインかもしれないなとか言って、まあ、多分スペインだったと思うんですけど、スペインであれめっちゃ見たんで、でスペインのそういうこれを闘牛だって、闘牛って何で生まれたんだとかやっていくと、ここにものすごいものが関係してここに存在してますよね。ちょっとすごくないですか、そうやって考えると、でいうことをちょっとやるんです。これを目の前にあることでごくごく当たり前と思ってるものに対してやってほしい。特に、ああ、なかったら困るなっていうものに対してやったらいいと思います。蛇口ひねって水が出てくることについてやるとかね。そうやると、ものすごいたくさんのものに思いを馳せるっていうことに慣れていきますんで。で、それがすごい大事なんですね。発想を広げるっていうのはそういうことなんです。いろんなもう自分の脳の中にある記憶全部引っ張り出すことになるんですよ、これやると。ありとあらゆることを想像するんで、でこうやって簡単に自分の脳みそ全体をうわーって駆け巡ることが可能になるんですね、このエクササイズすることによって。でまあ身の回りの大事なものを10個ぐらいにやると、それだけでももう世界中につながっていくんですね。世界っていうのは自分が知っている認識している全てなんですけど、まあ、それにつながっていくということです。これをやってくださいと。で次に、あの感謝エクササイズ、感謝しましょうと、わざと。で俺はね、武田和平さんっていう人がいて、なんかの縁で一番最初に所得問答ってね、今もやってはるんで、Facebook でやってるのかな、なんか、まあ、興味ある人は参加してもらったらいいと思うんですけど、これを一番最初スタートにやろうっていう時に、なんか 誰にどう誘ってもらったかちょっと覚えてないんですけど、なんか知り合いの人に誘ってもらって行ったと思うんですけど、なんかすごい人に会えるとかいう、まだ学生だったんですけど、わけわかんないについてって名古屋の午後どこだって思いながら、米田コーヒー美味しいなとか言いながら行って、そこでいてはって、でその時になんかありがとう100万遍って話をしてて、で100万回ありがとうを言うと世界が変わるみたいな話してて、うーんとか思いながら、なんか言ってることは的を得てるような得てないようなと思って、まあでもまあまあまあ素直に、まあまずはやってみようと、そんなみんなが偉い人はすごい人だって言ってるんだったら、まあまあ一理あるだろうと、なんかあるだろうと言ってみようって言ってやって、まあその時に僕が感じたのは、すごいこう興味の範囲が広がったんですよ。なのでこれも一つ自分の興味の範囲を広げたいとか、その発想が広がるためのエクササイズと思って、もうありとあらゆるものに感謝してください、ありがとうって。例えば今録音してるこの電池が持ってありがとうみたいな、で電池って一体どっから来たんだって、リチウムイオン電池の前は違う電池だったわけじゃないですか。リチウムイオン電池の前何だったかちょっと忘れちゃいましたけど、もっと電池持たなかったんですね。あ、こんなの開発してくれてありがとう、この辺開発したい人誰だろうみたいな、ちょっと検索してみて、あ、この人すげえありがとうみたいな、やっていくんです。そしたら感謝だらけだなっていうのと、演技を遡りながら感謝していくんですよ、どんどんどんどん。でそうするとひたすら感謝する、でそうやってこう演技を遡りながら感謝していくと、すごいな世の中って言って、あ、俺一人で生きてるわけじゃないわってちょっと思うと思うんですよ。これが結構大事です。で、あとは朝から家帰るまでずっとありがとうってブツブツ言いながら帰る。めっちゃ嫌なこと言われてもいい、ありがとうって心の中で言う。なんか声に出せとか言ってましたけど、もうずっと言うんですよ。でひたすらもうどんな嫌なことがあっても感謝し続けるってことを一日中やってみてください。もう4日ぐらい連続でやる。そうすると物の見方が変わってくるんですよ、徐々に。あ、そうかって、これは確かに嫌だけど、こういうふうに捉えるとありがとうって言えるなとかやるんです。めっちゃ嫌なこと言われたのは実はすごい的を得たちゃんとした指摘だったら、ああありがとうって思うじゃないですか。そういうふうに心の構えが変わっていくんで、こう感謝していくと。で究極的にはその目指すは、ありがとうって言える状態にありがとうみたいななったらまあ最高ですね。まあでもこれちょっと感謝エクササイズっていうのやってください。そうするとなんか人に優しくなるかなと思います、ね、でこう人に優しくなったらおのずと手助けしてくれる人が増えてきますから、しかもものすごい思慮深い人間になっていくんじゃないかなと、まあ、僕も少しずつやってますけど、まあ、まだまだ全然足りなくて1000人レベルになってますけど、多分1000人レベルになっちゃうとなんか用を捨てる可能性があるんでちょっとねガツガツとしたところも持ちながらいくっていうのは大事ですけど、まあそうこういうことをしておくと、まあ余裕が出ますよね。で周りから余裕がある人だなって見られると自分のセルフイメージも上がりますから、自然にその結果ねゴール達成に近づくと思うんで、ぜひやってください。徐々に徐々にこう説明が短くなってきたんで楽なんですけど、こちらとしては。でこれができた後、感謝とかうわ世の中俺一人で生きてんじゃないっていうことがよく分かった後に、初めてこの 100% 相手エクササイズっていうのをしてほしいですね。でこれはちょっとイメージングしてください、やる前に。で朝から晩までの行動をイメージして、でその中で出会う人は想像できますよね。でその時に絶対自分のことを出さずに相手のこと 100% で喋ったり行動するっていうことをやってる自分をリハーサルしてほしいんですね。これ結構大事です。でたださっき今まで説明したエクササイズやってないとこれだけやろうとしても結構抵抗するんで、いやそうは言ってもこんな嫌いなやつのために何かするなんてできねえなんて思うんで、感謝してたらできるんで。で例えばまず朝起きますよね。じゃあ奥さんと会うと。じゃあ奥さんに自分の話するんじゃなくて、奥さんに何か困ってることないとか、いつもなんか朝ごはんありがとうとか、水入れてくれてありがとうとか言ってる自分を想像するんですよ。で変なのって奥さんが思いながらも言うとか。で次にこう行って、 で会社着いたら話す相手がいますよね。話す相手に対して自分の話するんじゃなくて相手の話を聞く、聞いてる自分で、相手が何考えてどういうことを求めてるかを考えている、喋ってる自分で、誰かに人に物を教えてる人だったら物を教えてる時に自分の話じゃなくて相手のための話をしている常にっていう自分をリハーサルするんですね。でもちろんさっき説明したように感情、感覚、声、雰囲気、見た目、どんな風に喋ってるかっていうことをちょっとイメージしてほしいですね。で特にまあどうしたらいいかというと、相手の恐れと期待に対してどうやって話すかってことを考えてほしいですね。まあ例えば学生と僕は喋ることがありますけど、学生の恐れって何かなって考えて、じゃあまあ学生ってもうね、要は分かりやすい成功モデルが崩れ去ってるわけです。今の学生はまあ真面目に、ある程度真面目に勉強してどっかの会社入ってまあ結婚してまあ家ローンして家買ってうだうだして老後は年金で暮らして、ちょっと老後になったら好きに暮らして、まあ、死んでいくみたいな、まあ、そういうモデルが完全に崩れちゃったわけですよ。で彼らはもう道がない、どうやったら未来がやってくるか分かんないんですよね。そういうところ恐れがあるわけで、だからその今勉強しろって言われてもなんかモチベーション上がんないんじゃないかなって、そういうことを考えながら何を話してあげたらいいかなって考えるんです。で相手はどんなことを欲を持ってるかとはいえ、なんかきらびやかな世界に憧れがあってみたいなね、でもそれを目指して傷つくのは嫌だっていう恐れがあるなとかいうことをこう理解しながら、どういうふうに喋ってるかってことをイメージしてリハーサルしてほしいんですね。で実際その対面した時もそれをやってほしいんです。常にこの人は何を恐れてるんだろう、何を期待してるんだろうって言って、何が欲しいんだろうこの人はって思いながら話してる自分を想像してください。で、そんでさらにですよ、その喋ってる時に自分の自慢が絶対入らないようにチェックしてほしいんです。やってる最中にリハーサルでもそうですし、実際その相手と喋ってる時に、特に自分より立場が下の人と喋る時に自分の自慢が入ってないか必ずチェックする。ひたすら、あここ自慢入ったとかいうところがないように、で常に相手が聞きたい話をするっていうことをやってってください。これ一日中で、特に嫌いな相手と身近な人にしましょうと。感謝されて叱るべきだと思っている人に対してやるっていうのは結構大事です。奥さんとかね、特にやると絶対自分の味方になってくれますから、すごい大事です。で嫌いな相手も自分の味方にしてしまえればすごい強いですよね。で僕あんまり嫌われないみたいですね。まあなんか遠くにいて嫌われてる人はいるとしても、まあでもそんな嫌われる感じは少ないんですけど、でも基本的にはあんまり自分の自慢の話はそんなしないんですよね。学生と話す時もしないんですよね。わざと相手のために僕こういう風に楽しく生きてるよって話はしますけど、それは必ずそういう風に言った方が話に乗ってくるからする。そのためにはしても絶対それで自分の自慢をして自分の心を満たさないようにする。で慣れちゃうと、もういつもこれができるようになったらもう最強で、そうするとセールスとかマーケティングとか自分が発するメッセージ全てにこれが効いてきますんで、お客さんはもう自慢だなこれって思ったらもう一切話を聞きたくないですから、俺は貴重な時間を割いてお前の自慢話なんて聞きたくないってみんな思ってますから、だからこう 100% 相手エクササイズっていうことをやっていくと、まあでもなかなか難しいんですけど、僕もなんだかんだで今の自慢しちゃったとか思ってるんですから、いろんなことを難しいです。